では現在の新長田の街についてサキとミサに話してもらいましょう。
はい、私たちサキ、ユリコ、ミサの3人は4月29日に実際神戸新長田の街へ行ってきました。そこで見てきた新長田の現在の状況を私たちの感想を踏まえてお伝えしたいと思います。
はい、新長田は三宮から JR で4駅とすごく近いのに、私たちは一度も行ったことがなくて、今回初めてモニュメントを見に行きました。 JR の三宮の近くということで、長田も都会なイメージを持っていましたが、少し違って親しみやすい街の雰囲気だったね。
ね、そう、駅に着くと鉄人28号についてのポスターが貼っていて、行き方が書いてありました。駅からモニュメントまでは少し離れていて、それまでの道のりには鉄人28号の頭の形をした街灯が並んでいて、一層モニュメントを見るのが楽しみになりました。
モニュメントの周りには人がいっぱい集まっていて、割と年配の方が多かったようです。その隣に公園もあって、親子連れもたくさん来ていました。
写真を撮っている人も多く、鉄人28号と同じポーズで撮っている人もたくさんいました。年配の方々は懐かしむように、子どもたちは大きなモニュメントに興味津々といった様子でした。
そのまま商店街の中に入っていくと、飲食店がたくさん立ち並んでいて、長田名物のぼっかけうどんや有名なバラソースを使ったお好み焼き、そば飯などのお店がたくさん並んでいて、どれもとても美味しそうだったね。
そうそう、他にも商店街の中にあるアスタプラザウエストで琉球ワールドという沖縄物産店があって、多くの人でにぎわっていました。そういえば新長田の駅でも沖縄の有名なお菓子サーターアンダギーが売ってたよね。
うん、めっちゃ美味しそうやったね
そう、この物産展は日本最大級だから、ここ新長田にいながら沖縄を満喫できるのでおすすめです。
それでそのアスタプラザウエストからどんどん商店街の奥に進んでいくと、鉄人28号の資料館があったので入ってみました。そこでは鉄人28号ができるまでの映像が流れていたり、ストラップや T シャツなどの可愛いグッズがいっぱい売られていました。
私たちはそこにいたおじさんにインタビューしてみました。
そのおじさんは50代ぐらいの方で、その日わざわざ大阪からモニュメントを見に来ていたそうです。おじさんは初めて長田にいらっしゃったようなのですが、子供の頃に白黒テレビで見ていた鉄人28号を大変懐かしんでいました。
私たちはその資料館を出て、次に商店街の奥へどんどん進んでいくと、駅周辺がすごくにぎわっていたのに比べて店の数も徐々に減り、少し寂しい雰囲気が感じられました。商店街全体が駅周辺のような活気を取り戻すと、長田の街がもっと良くなると感じました。
商店街の奥には鉄人28号の形をした自動販売機や鉄人28号のパネル店があって、鉄人プロジェクトが進められているのですが、そこまで奥に来る人もあまりいないようで、商店街の活性化には直接つながらない部分もあるようでした。
鉄人プロジェクトの会長をなさっている正岡さんの話によると、プロジェクトを進めている人たちと商店街の人たちとの間には長田の町の復興に対する意識の差があるようです。モニュメントを作ることによってにぎわいを取り戻したので、この勢いを商店街の人々が一つになって町全体の活性化につなげていってほしいと思いました。
ありがとう、さきみさ。これからの新長田について、さきとみさも少し言ってたように、新長田地域には問題点もいくつかあると思います。それは鉄人28号のモニュメントで人々の足が止まって、商店街への人の流れが不十分だという点です。
あ、回遊性の問題ですね。
そうそうそう。でもその回遊性を解決しようと、町の人がさまざまな取り組みを行っているんですよ。例えば何でしょうか。
三国志のプロジェクトですか。
そうですそうです、三国志のプロジェクトに力を入れることによって、その回遊性の問題を解決しようとしています。 それでは最後に正岡さんからリスナーの人に言いたいことを紹介します。それは熱く燃えている新永田を温かく見守ってほしい、そして至る所で新永田地域の話をしてほしいということです。今回のインタビューを通して僕たち6人は阪神・淡路大震災で被災したこの新永田という町がどのような歴史をたどって進化し続けていくのかを今後も注目していきたいと感じました。今回は第1回の放送鉄人プロジェクトとまちづくりというテーマでお送りしました。山本拓也と
野村翔太と
石井貴文と
岡村由里子と
工藤咲と
大野美沙でした。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。